それではこの朝の聖書の箇所をお読みいたします。ルカの福音書第1章1節から4節です。ルカの福音書第1章1節から4節をお読みいたします。私たちの間で成し遂げられた事柄については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みています。私もすべてのことを初めから綿密に調べていますから、尊敬するテオフィロ様、あなたのために順序立てて書いて差し上げるのが良いと思います。それによってすでにお受けになった教えが確かであることをあなたによく分かっていただきたいと思います。今朝はこの箇所から、私たちの間で成し遂げられたことと題して、共に御言葉に耳を傾けたいと思います。今日は信長祭りがこの岐阜市で行われております。朝はそれほどひどい渋滞ではなかったようですけれども、岐阜駅の近くからこの礼拝に来られている方は、帰るときはきっと大変な渋滞を通ってうちに帰らなくてはならないのではないでしょうか。今回は3年ぶりなんでしょうか、信長祭りが行われまして、まあ、そこでパレードが行われます。そこにこの俳優の木村拓哉さんが来るということで、かなり大きなニュースになっております。この1キロほどのパレードの区間を、まあ、見ることができる1万5000人の、まあ、応募券というんですかね、それを求めて96万通もの応募があったという話がありました。まあ、どうも来年の1月に織田信長の映画があるのだそうです。その番組の宣伝も兼ねて来るということで、どうもギャラはもらわないということのようですけども、まあ、そんなこともあってですね、この多くの人が今この岐阜にやってきているそうです。まあ、これまでこの織田信長をテーマにした映画だとか小説はたくさんあります。私も歴史小説を読むのが好きですので、何冊もこの織田信長の小説を読みました。まあ、こういった歴史を扱う作品というのは、まあ、それなりに歴史的な事実関係を調べた上で、まあ、そこに小説家が独自の解釈をしながら信長像というのを作り出していきます。その解釈に基づいて作家たちはさまざまなエピソードを創作しながら、まあ、物語に違いを生み出していくわけです。まあ、そんな意味では今度の信長の映画がどんな物語になるのか、まあ、とても楽しみにしています。さて、なんで信長祭りの話を冒頭にするのかと言いますと、まさに今日からしばらくの間共に聞いていきたいと思っているこのルカの福音書の特徴もこのことと関係があります。ここには主イエスが言ったこと、また行ったことの記録が記されています。歴史というのは実際に起こった事柄ですけれども、それは書き残された記録によって知ることができます。まあ、その内容はいろんな記録があります。例えば織田信長にはどんな部下がいたのかとか、兵隊は何人いたのかとか、石高はどうであったのか、どの地域で反乱が起こったのか、誰が武功を挙げたのか、まあ、そんな記録が出てくるわけです。 あるいは、そこで事件が起こったりしますと、そのことについての手紙が書かれていて、その手紙を読み取っていく、そんなことをしながら、おぼろげに見えてくる信長像というのを見出していくわけです。小説家たちはそうやって自分で掴んだ信長像をさまざまな物語を付け加えることで強調点を明確にして、そしてさもそうであったというふうに思わせる説得力を生み出していくわけです。この歴史小説の面白さというのは、それぞれの作家の豊かな想像力によって脚色された信長のイメージを楽しむことができるというところにあるのかもしれません。で、そういう意味でもこの聖書も神様が働かれた事実を記録した歴史の証言です。特にこのルカの福音書を書いたルカはやがて歴史家と言われるようになりました。ここに記されている歴史を現代の説教者である、あるいは牧師たちがこの聖書を読んで解釈をして、イエス様とはこういう方でしたよとイエス像を伝える、またこうして説教する、こういう作業も小説と似ている部分があるということができるかもしれません。歴史の記録を読んで解釈をして他の人に伝えるという意味ではしている作業は非常に似ています。ただ小説と説教が決定的に違うところがあります。それは神様がこの記録された歴史の書である聖書の中に神様ご自身からのメッセージ、指針というのがあります。それを聞き取ってまさに神様の名前で宣言すること、それが説教です。ですから聖書を読むという作業は歴史書を読み解く作業も当然するわけですけれども、そこからさらに神様の言葉を聞き取るという作業が出てくるわけです。で、このために神学校というところに行って牧師たちは神様の言葉を聞き取るための訓練を受けることになります。ただ歴史を解釈するだけではなくて、神様がこういうふうにここで言おうとしておられますよということを聞き取っていくわけです。で、これは牧師だけではなくて皆さんも同じように神様の言葉を聞き取る訓練をすることを通して聖書の中に書かれている神様の御言葉を聞き取ることができるようになります。少し余談になりますけれども、祈祷会で行っている聖書の学びというのは聖書をこうやって読むんですよ、神様の言葉というのはこうやって聞くんですよと、皆さんと毎週その訓練を積み重ねていくということになるわけです。ですからぜひ自分で聖書を読みたいと、読めるようになりたいと願っている方は聖書の学びと祈り会に出ていただけるといいなと、そう思っているわけです。前置きが長くなりましたけれども、このルカの福音書のを記したルカという人物について少し考えてみたいと思います。この福音書を書いた人ルカは主イエスと出会ったことのない人です。マケドニア出身の医者をしていました。そこにこのルカの福音書の特徴があります。このルカはパウロの第二次伝道旅行の時に加わった人物です。 マケドニアで加わっていますから、当然ユダヤ人ではありません。異邦人です。そしてこのルカはパウロが語る福音を聞いて、説教を聞いてキリスト者になった人です。ですから主イエスとお会いしたことはないわけですけれども、自分に福音を伝えてくれているパウロもまた主イエスと一緒に歩んだ弟子ではありませんでした。そうするとこのルカという人はパウロが語る主イエスについて聞けば聞くほど自分でもちゃんと調べてみたいなという思いを持ったのだと思います。当時生まれたばかりの教会には、初めは主イエスの弟子たちや復活の証人と呼ばれる人たちがおりました。第一コリントの15章を読みますと、こんなふうに書かれています。私はあなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子たちに現れたことです。その後キリストは500人以上の弟子たち、兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。ここに書かれているのは復活の証人、復活の証人か、証人と呼ばれる人たちのリストです。ここにも書かれていますけれども、時間が経っていくにつれてこの第一次復活の証人と呼ばれる人たち、目撃者たちは減っていってしまいます。主イエスは私はすぐに来ると言って天に上がっていかれたんですけれども、なかなか主イエスの再臨は訪れません。しかも教会はどんどんと広がって大きくなっていって、信徒の数は増えていくばかりです。反対に証言者の数はどんどんと減っていってしまうわけです。ですからルカが働いていた時代というのは、いよいよ主イエスのことを知る手立てが必要になった時代というふうに言うことができると思います。そんな中で満を持して出てきたのがマルコの福音書です。この福音書を書いたマルコはパウロと一緒に第一次伝道旅行をしたバルナバのいとこでした。ですがこのマルコは自分の出身地であるキプロス島の伝道にこだわったために、パウロと一緒に伝道に行くことをやめてしまいます。そのためにパウロとバルナバはこの第二次伝道旅行ではバラバラで伝道することになってしまいます。でこのマルコという人はその後で主イエスの弟子となったペテロと共に伝道することになります。それでマルコはこのペテロさんから主イエスのことを教えてもらって福音書をまとめることができました。そうは言ってもこのマルコの福音書も今のような印刷機がある時代ではありません。簡単に個人が聖書を手に入れる、福音書を手に入れることはできませんでした。けれどもルカとしては何とかしてこれを手に入れたかったのでしょう。マルコの福音書をどうにかして手に入れて、このルカさんもこのマルコの福音書を読むことができるようになりました。このルカの福音書はこのマルコの福音書をベースにして書かれているということが分かっています。ルカはこのマルコの福音書を喜んで読んだと思います。けれどもルカのところにはこのマルコの福音書には書かれていない他にもたくさんの 主イエスの証言、主イエスの記録を知っていましたし、聞いていました。パウロと一緒に各地を訪れていきますから、そこでさまざまな復活の証人たちと出会ってお話を聞くことができたはずです。それでルカとしても、なんとかこのマルコの福音書に記されていない数々のエピソードもぜひまとめたいと考えたのでしょう。そして自分なりにまとめた主イエスの記録を、ここに出てくるテオフィロとなってますけれども、このテオフィロという人物に伝える必要性があって、この福音書を記しました。このテオフィロという人物がどういう人であったのか、はっきりしたことは分かりません。名前からすると神を愛する者とか神の友という意味の名前です。でこの名前の後ろに様というふうに聖書には書いてありますけれども、口語訳聖書なんかではカッカとなっていました。これは他の聖書の箇所ではだいたいカッカというふうに訳されているのと同じ言葉です。目上の人に対して使う言葉です。ですからこのテオフィロという人物が、まあ、とても偉い立場にいる人だったということがわかります。でこの人はこの、まあ、どんな人物であったのかなかなかわからないのですけれども、ここに記されているところから読み取ると異邦人であった、そして主イエスのことをどこかで聞いたようです。キリスト者になっていたのかまだだったのか、そのこともよく分かりませんけれども、ルカはこのような立場のある人たちに主イエスのことを伝えることが大切だと考えて、このルカの福音書を記しました。まあ、結果的にこの時ルカがまとめた福音書が後世に読み継がれていって、今もこうして聖書として記録されて残っているわけです。ですからこのテオフィロという人物がキリスト者になったのだということはほぼ間違いのないことです。もうこの人がこんなのいらないと言って捨ててしまえば、もうこの記録はなくなってしまうわけですから、それが次々に読み継がれて書き記されていって、捨てられることなく今も残っている。そして今世界中の人がこうして読むことができるようになっているわけです。ルカはこの福音書を記すにあたって、私たちの間で成し遂げられた事柄についてと書き始めました。主語がありませんので、誰が私たちの間で成し遂げたのかがよく分かりません。ただこの福音書の冒頭に書いているわけですから、これは当然主イエスということになります。主イエスキリストが私たちの間で成し遂げてくださったことがある、この福音書を読めばそれが分かるということです。教会に集まっている人々が信じているイエスという人物とは一体何をした人物なのか、そのことがここに記されています。主イエスが成し遂げてくださったこと、そのことがこの次の文章ではこういうふうに書いてあります。初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人たちが私たちに伝えた通りのことを多くの人がまとめて書き上げようとすでに試みておりますとあります。これはすでに記されているマルコの福音書なんかのことを指しているわけですけども、大事なことはここに御言葉に使えるものとなった人たちと書かれています。この御言葉というのはその前に書いている人物である主イエスのことを指しています。つまり主イエスというこの福音書 で描き出そうとしている人物は、御言葉によって何かを成し遂げたということです。歴史というのは言葉によって記録されます。で、この場合この言葉は事実を示すものです。しかしここで御言葉と言われている言葉は、私たちの間で何かを成し遂げるものだと言います。じゃあその何かとは何か、まあ、それはこの福音書を読んでいけば分かりますよということになるわけですけれども、神様の言葉は何事かを成し遂げる言葉です。そしてそれが教会で語られる言葉、小説とは大きく異なる言葉ということになります。この聖書に記されている言葉は神の言葉として私たちに届けられます。それは牧師が伝えたい意図があるということではなくて、神様ご自身が伝えたいという意図があります。神様が聞き取ってほしいと思っている言葉、それに使えるようになった人たちは昔も今もたくさんいます。この御言葉というふうに書かれている言葉はギリシャ語でロゴスという言葉なんですが、定冠詞がついています。英語で言うとザという言葉ですけれども、この御言葉である神様の言葉は聖書の時代も今の時代であっても、神様が私たちに何かを成し遂げるために語っておられる言葉。この何かというのはいろんな言い方で表現することができると思いますけれども、私はそれを神との出会いというふうに表現したいと思います。昔はちょっとかっこよくですね、神との会交と言いました。ですがこの会交という言葉、多分言っても漢字がイメージできない、原稿を持っている方は漢字が見れるかもしれませんけれども、この今はもうほとんど使わなくなってしまった言葉です。英語で言うとエンカウンターという言葉です。日本語の辞典だと思いがけず出会うとか巡り合うという説明がなされています。私たちが聖書を読んで神様の言葉を教会で聞くときに、衝撃的な神様との出会いを経験するようになるのです。そしてその神様との出会いを経験すると、人はまさに神様が成し遂げようとしておられる出来事を自分のこととして体験することができるようになる。私たちは聖書の言葉を通して語りかけられる神の言葉を聞くときに、そこで私たちは神様と出会うことができます。この福音書を記したルカ自身、この神様との出会いを経験してきた人です。今まで知らなかった隠された神様の働きをいくつもいくつも発見して、そのことを伝えたくて仕方がなかったのです。例えばこのあと5節からすぐに本文が始まります。ルカが最初に記したのはクリスマスの物語です。マルコの福音書の方ではバプテスマのヨハネとの出会いから始まりますけれども、そのバプテスマのヨハネがどのように生まれてきたのかという、そこから記していきます。そしてこのヨハネを産んだエリサベツという女性と、シュイエスの母であるマリアという人物が同じように天使の見告げを聞いて子供が与えられたんだということを知ったんです。そしてまだお腹の中にいたバプテスマのヨハネとシュイエスとはお腹の中にいた時にもうすでに出会っていたんだということをこの後書いていくわけです。もうこれを知った時のルカの興奮たるやどんなものだったのかと、まあ、思うわけです。シュイエスを私たちに与えてくださるために 神様はこんなに細やかな配慮をしておられたんだということを記すことを通して、神様がこの主イエスという方を私たちのために使わされるためにどれほど綿密な準備をしておられたのかが分かっていくようになります。ここに記されている証言は、言葉はただの歴史の証言ではありません。この言葉の背後にはまさに神の意思がある、神からのメッセージがあります。この神の意思が私たちのところに届けられるときに、私たちはそこで神様と出会う、そのことを目的として書いているのです。私たちはこの神の言葉を聞くときに、この御言葉の背景にある、ここで働いておられる神様の深い恵み、神様の深い思い、そういう神様と出会うことができます。そしてこの言葉は、この言葉によって示された主イエスを通して、私たちは自分の人生が神に確かに支えられているのだということを知るようになるのです。お祈りをいたします。神の言葉であられる私たちの主よ、あなたはこのルカの福音書を通して、あなたがどのようなお方であるかを知ることができるようにしてくださいました。ここで語られているあなたの御言葉を聞くことを通して、私たちはあなたのお姿を見ることができるようになります。あなたと出会うことができるようになります。それがどんなに素晴らしいことなのか、私たちはこの福音書を読んでいくことを通して知ることができることを心から感謝いたします。主よ、あなたはこのルカが書き留められなければ伝えられなかったたくさんの御業を行ってくださいました。そして私たちはこの福音書を通して、この記録を通して、あなたの御思いの数々を知ることができます。主よ、あなたの御言葉を私たちに与えてください。あなたを知ることができるようにしてください。そして私たちがどれほど確かに救われているのか、どれほど確かにあなたに支えられているのか、そのことをこの聖書を通して、この福音書を通して聞き取っていくことができるように、どうぞ聖霊を通して導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。